古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安住の市観光協会、安住の市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。長野県松川村の観照院の素晴らしい銅像繁華像という仏像、これを安住族が九州からこのお寺に持ち込んだのではないかという話を、千尋美術館常任顧問の松本健さんに伺っています。松本さんはこの仏像をテーマに、作家の菊池恩恵さんと失われた弥勒の手という小説も書いていらっしゃいます。松本さんの話では、仏像は百済で作られ日本に持ち込まれたと見ていらっしゃいます。そしてその仏像は祝いの乱の後、安住族が安住野に持ち込んだのだという話です。そして対馬にもある有明山という山がよく見える場所に安住族はその根拠地を置いたということです。続きを伺っていきます。
それで有明山の、右隣は清水山っていう山なんですけれども、それは対馬も同じなんですね。
あ、そうなんですか。
だからそうやってみると、当然あそこにいた連中がここに来たということはもう、ほぼ間違いないだろうと。でさらに言うと、千曲川と犀川が合流するところにも有明山があるんですよ。はあ、でそれも、千曲川 の、 その下流の方から見ると非常に綺麗な形をしている、はあ、ということは、そこにも安住族がいただろうと、うん、ということは、善光寺平の中にも安住族がいた可能性はある。でそしてここにもいた可能性があって、うん、いくつにも分かれてた可能性はあるだろうと、うん、で場合によってはこれを持ったグループと、うん、それから、関山神社 の、 あの観音の立像、うん、立像を持ったグループと、うん、まあ、それと、善光寺一緒だったかもしれませんけれども、うん、2つに分かれてた可能性もありますよね。でいろんな可能性があるだろうというふうに思っています。から、小高神社のお船祭り、はい、なぜその巨大な船の出汁をここでお祭りの時に飾る必要があったのかというと、のぼりとか出汁っていうのはご先祖様が探しに来て、天から探しに来てどこにあるかっていうものを見つけるために大き巨大化していくわけですよね、うん、そうすると、アマ族であった人たち、船で生きてた人たちの見つけやすいものは船の大きな出汁であろうと。でこれはまあ当然考えられることですよね、うん。でさらに言うと、ここはエゴというものを食べます、はい、お祭りの時なんかよく食べるんですけど、それは梓川より北の、住んでる人たちが食べます。松本市内の人たちはあんまり名前も知らないぐらい、うん、ところがこっちの人たちはみんな知ってる、うん、でエゴとオキュートっていうのは全く同じものなんですね、うん、エゴ草から作った、はい、まあ、あの海藻のやつで、オキュートは、島根の方でも、ありまして、それはオキウドという名前になってるんです。
あ、そうですか。
それでこれはオキウドっていうのはオキュートの語源ですね。沖にあるウド、ウドの大木のウド、で沖のウドっていう形からどうもエゴ草のことをそう呼んでたんじゃないかと。そうするとオキュート、オキウド、エゴがつながるでエゴを食べるところは、長野の方でもあるらしいし、うん、それから山形のぐらいまであったかな、その可能性ありますよね、うん、でいずれにしても沿岸で食べるところと食べないところがあります、うん、でこの間 の、 能登の地震ですごい被害を受けた鹿町がありますよね。あの鹿もあそこの横に確か安住という名前が残ってたと思うんですね、はい、ですから鹿と安住とはセットになっていると、うん、で有明と鹿と安住というものがセットになっている地名を押さえていくと、うん、安住族がどこに本拠点を置いてたのか全部見えてくる。で滋賀高原の滋賀も同じですよね。あれは後からつけたやつですけれども、だから長野市の中にもいくつか神社があって、穂高神社で祀っているものとか、河合神社で祀っているものとか全部重なるものがいくつかあります。それは全部調べている人たちもいますので、そうやって見るとやっぱりここは安住族の 大拠点であったろうと。長野県自体が拠点であった可能性が高い、うん、特に僕は鹿島あたりがその中心地だったんじゃないかなと、うん、で有明の古墳群というのはその赤砂から見ると一番きれいなところにその古墳群があって、うん、高いところに古墳作られてその人たちを守るためにご先祖様がそこに埋められていくというふうに考えると、うん、有明古墳群がなぜあそこにあったのかというのが分かるような気がしますね。
今日赤砂ハイジアとの話をちょっと聞きに行ったんですけどね、はいはい、あの寺院もやっぱり安住族、
河原のやつは8世紀だか9世紀だかですよね、うん、あそこに出てきてるやつはでちょっと後なんですけれども、うん、それは後で作られたっていう可能性ももちろんあるし、うん、いつから発祥したかって伽藍が出てきたのかっていうのは残念だけど分かってなくて、うん、それでどのくらいの大きさだったかっていうことも分からないんですよね、うん、ただまあ要するに住宅地になっちゃってるから、どうしようもないことですけれども、ね、塔の原という名称があそこにはあるんですね、ちょうどあの橋のところに、はい、西川の橋のところで塔の原って語源考えてみると塔があった場所だと考えられると思うんですよ。でそうやって考えたら要するに何重の塔かがあそこにあった可能性もあるし、すごいその仏教の拠点であった可能性はありますよね。ただいくつそこが力を持つということは大和朝廷にとってはあってはならないことだったはずなので、征伐しなくちゃいけなかったんじゃないかなと思いますよね。で基本的に大和朝廷に抵抗する、した人たちは鬼として残るわけですよね。でそうやって見ると鬼伝説があるところは全部征伐されたところだというふうに考えられるんじゃないかなと思いますよね、うんうん、あ、そうですか。ということは鬼にはなっていたけどもともと為政者は変わっても住んでる人は変わらないわけですから、そうすると祭りが残ったことも理解できるし、うん、お給湯を食べ続けていることも英語を食べ続けていることも理解できるし、しかもこの辺桜肉って信州馬をよく食べるんですよね、うん、で馬は馬の肉を食べるのは阿蘇でももちろん食べてますけれども、うん、ひょっとしたらそこの伝統とつながってるかもしれないとか、でしかも、木曽馬っていうのと、確か対馬馬は DNA どっかつながりがあるんですよ。対馬馬って小型化してるんですね、うん、で当時まだ船のが今のように安全ではなかった時代に馬のような大きなものを運ぶっていうのは大変な作業で、うん、小型化していくとか小馬を運ぶっていうことが当然考えられた。それからここのエリア、安曇野には牧という地名も残ってますけれども、はい、牧っていうのは馬を育てたところの名前を言うんですね、うん、でそうやって考えてみるとでここに住んでいた安曇族はなんで生計を立てたんだろうかということを考えると、うん、馬の可能性はあると。馬を要するに育てる技術を持っていた海女族が持っていた可能性は十分考えられるし、うん、そして、ここの糸井川からずっと来る道というのは、古くからつながっていてこれは縄文の時からある道なんですけれどもメイン幹線道路なんですよね、うん、でそこを伝って塩を運んできたわけですよ、うん、
塩の道、
でその塩の道を運んできた人たちが帰りに何を持って帰るんだろう、うん、 でここにもし、牧場があったとすれば、帰りに馬を連れて帰るとか、そういうことを考えていくと、これがメインルートであった可能性が非常に高いんじゃない、うん、で、安住族は、まあ、結構大きく大伽藍がメインのところにあっても、こっちの方に牧場があったっておかしくはないわけだから、うん、いろんなことを考えると、うん、安住のというエリアは、安住族がかなりたくさんの人が住んでいて、多くの人たちが今も残っているんじゃないかと。ただし為政者は変わっていくから、神社の中にこう、メインの神様じゃなくなってたくさん残ってたりとか、そういう形になる可能性は十分ありますね。で、古くからつながってきた食生活とか祭りは昔のままだというふうに考えると、面白いんじゃないかなと思いますね。
結局安住族の終焉の地というのはネズミ穴ってありますよね、
はいはいはい、
あの辺だというふうに見てもいいんですか。
ネズミ穴はむしろ僕は発祥の地の方じゃないかと思ったんですよ。というのはこの松川村の中にネズミ穴っていうのがあるんですが、うん、ちょうど、潮の満ちの古い地点なんですよ。
そうですか。
それでなんでネズミ穴という名前地名がついたのかっていうと、ネズミと安住っていうのがちょっとつながっていて、安住の別称だったんじゃないかと、蔑んだ言葉ですよね、はいはい、だとするとネズミのやつらがあそこにいると、うんうん、ネズミの穴の場所だよっていうことになると、うん、まあそこかもしれないと。でもちろんそれはその上に、儀式の岩屋があるんですね、うんうんうん、裏側に、はい、それでその、 儀式の岩 の手前に大きな石が今こちらから見ても見える場所がありますが、うん、その岩の上で八面大王はそこの上に立って人々を睨んでいたという伝説がありますけれども、うんうん、ネズミ穴というのがその、発祥の地か最終の場所か分かりませんけれども、ゆかりがあった場所である可能性は非常に高いですね。で最後はやっぱり僕は合戦沢で死んでるんじゃないかなとなんとなく思うんですよね。で燕岳に登っていく途中の合戦沢、はい、で、それがまあ逃れていくとすればその可能性はあるような気がしますよね。でまあ尾根に達したところに今合戦小屋っていう茶屋ができてますけれども、うんうん、それも全部そうつながりからあるんじゃないかなと思いますかね、うん、屋根に巨石古墳があるじゃないですか、はい、で石の組み方と儀式の岩屋の巨石を使った、墳墓ちょっと似てるような気がするんですね。
道南山
ですか。はい、そうです、道南山の、はい、で あそこももともとその辺にあった石を使ってたりというふうに言われているみたいですけど、儀式の岩ももともとでかい石があってそれを使ったというふうに言われてるんですけど、うん、そうやってみると巨石を使った古墳があって、それが八面大王の古墳だとすれば、うん、あるいはその一族のものだったとすれば、さらに納得はいくと思うんですけどね、
うん、今夜は千尋美術館常任顧問の松本武史さんに安住族の話を伺っています。今度はなぜ安住族が糸魚川から安住野へやってきたかということについて。
なぜ安住族が糸魚川からあるいはあのエリアからここの安住野まで、入り込んでくる可能性があったのかっていうと、僕は翡翠じゃないかと思ってるんです。
あ、翡翠ですか、
はい、うん、で翡翠は朝鮮半島の中での古墳からも、糸魚川の翡翠だと思われるものが出ているわけですから、うん、そうやってみると翡翠を求めて、うん、交易品が必要なわけですよね、うん、で仏像や薬や、鉄や銅やあらゆるものが大陸から来るわけじゃないですか、うん、でそれに対して、返礼品がなければ、はい、必ず返礼というかもうこっちから持っていくものがなければいけない、うん、でその一つは翡翠だったと思う。でもう一つは、うん、僕は佐渡金山じゃないかと思ってるんですけど、ね、
金ですか、
うん、もちろん砂金が出て見えた可能性は十分あるだろうと思うんですよ、うん、 で金山で発掘できたかどうか知りませんけど、一応日本の歴史では平安時代だったかな、佐渡金山が発見されたということになってますけれども、もっと古い人たちが見つけていたとしてもおかしくはないわけです。で金はどこのものかって分かんないですから、そうなるともちろんあと人的、人を向こうに派遣するというか、戦うため、朝鮮半島は戦いの歴史ですから、兵役に働いてくれる人がもう欲しいの分かってるから、日本からそれは持ってった可能性はありますよね。でそれ向こうの文献にも残ってました確か。でそうやってみると、あそこに前方後円墳ができるのも、そういう理由の可能性はありますよね。要するにたくさんある程度の人も含めて兵役をコントロールできる人を向こうに派遣したとすれば、その人が死んだ時に前方後円墳を作ったということは当然考えられるんじゃないかと。で僕も向こうでいくつか古墳を調べましたけれども、まだ分かんないことがたくさんありますけれども、とにかく安住族は人も派遣、朝鮮半島に送り出しただろうし、翡翠も送っただろうし、そういういろんなものを送った可能性はあると思っています。
安住族というのはもう4世紀頃から商売人といいますかね、
はい、
活躍してたんじゃないか
と。そうだと思いますよ、
思ってるんですよね。
で僕は本にも少し書きましたけれども、貿易をする人たちというのはどういう人たちかというと、争いをするよりは交換、物を交換することによって儲けるわけですから、仲良くしたいわけですよ。で仲良くするときに最高の手段というのは隕石関係を結ぶことですよね。だから安住族、アマ族というのは僕の考えでは、中国系の人もいたかもしれないし、朝鮮系の人もいたかもしれないし、日本の人たちもいたかもしれない、それがもう混ざり合ってるような、でいろんなことを自由自在に話せる、そういうグループだった可能性はあると思うんですよね。で、そうすれば、知的レベルも高くなるだろうし、仏教の、知識も非常に高くて、こういう優れた仏像を手に入れる可能性も高いと思いますが。
お話を千尋美術館常任顧問の松本健さんに伺いました。松本さんの話で安住族の拠点が安住野になり、中でも中心となったのが明石名ではないかということが分かりました。そして明石名には大伽藍を持ったお寺があったのではないかということでした。そこで今度はその明石名廃寺について史跡調査に長い間携わってこられた安住野市の文化財保護審議会委員大沢啓哲さんに伺っていきます。
この地形から教えていただきたいんですが、明石名という地形の特徴といいますかね、
明石名はちょうどですね、町の一番 の, 中央のところを、信濃川の上流の犀川が流れていまして、ちょうどその河岸段丘が両側に発達をしていまして、ちょうど明石名の地は、松本平の水が全部集まる場所の犀川の右岸の河岸段丘にあるっていうところで、ちょうど全部の水が集まってくるっていう、言ってみれば非常に交通の要所といいますかね、そういう場所の、一段高い段丘上にあるということで、
今日ここへ来る途中も川がいくつか流れてましたけども、そういう川がこう集まる場所、
そうですね、松本平といいますか、この中心地区ですから、南木曽の入り口くらいから始まって、塩尻峠、それから、こちらの大町の方まで全部、この辺の水が全部一堂に集まる場所ですね、明石名の場所は。
で、結局そういうことで、集落なんかも多かったんですか？
多分古代においてはですね、非常に住みやすい場所なんで、もう縄文時代以前から連綿として多分人が暮らしていたんだろうというふうに思いますね。場所は変えながらですけどね。
遺跡も多い。
遺跡多いですね。
縄文弥生と。
そうですね。縄文から必ずしもずっと連綿としているわけではないですけど、場所を変えながら点々とそれぞれの時代の遺跡が営まれているっていう感じですかね。
で、町長さんを何回かやられてるみたいなんですけれども、
はい、
これまでの調査でどんなことが分かったんでしょうか。
はい、まあ、あの最初にこのお寺であるということが見つかったのが昭和28年だったんですけども、
はい、
それはあの、住宅の建て替えで、土を掘ってたらなんか、瓦が出てきたというので、まあ、それを鑑定してもらったらこれはあの古代の瓦だから、G の可能性があるよということで、明石のハイジという名前になってですね、
はい
はい、であの実際 の, その本格的な調査っていうのはですね、平成11年に、
はい、
あの最初に見つかったところの住宅がたまたま建て替えになりまして、
あ、
はい、でそこをじゃあもともとハイジの発見の場所になったところだったもんですから、発掘調査をさせていただきました。でそこであの建物の跡とかですね、たくさん の, あの瓦が見つかりまして、まあ、あの古代の寺院で間違いなかろうということになりました、はい、でそれが第 3, あの3次の調査って言われてる調査 で,
そ, で、ね、
で その間からですね、第5次の調査まで、平成30年の第5次までに、3次4次5次と3回調査がありました、
はい、
でまあ、大体あの一番出土の量の多かったのは第、5次の調査、これがあのようやく今あの整理がついて、間もなく発掘調査の報告書、多分今日明日くらいでできると思いますけども、はい、あのでまあ、大体あの、珍しい、ね、あのいわゆるあの古代 の瓦葺きの建物っていうのはもう、寺院とかね、はい、役所とかっていう限られたものしかないので、
はい、
第5次の調査でもものすごいたくさん の, あの瓦が出てまいりましたので、
そう
か、瓦葺き の, その建物があったっていうことは多分間違いなかろうと。ただまたそのお寺としてのその伽藍配置とかそういうものはね、はい、全く分かってない。
分かってないんですか。
はい、だからどういう様式のお寺があったかっていうところまではまあ調査がする。なかなかその、中心伽藍が立っているようなね、そういう場所にまだ当たってないといいますか、はい、
そうですか、
はい、
まだその周囲を沿ってる。
そうですね、まあ、あのもう宅地化されているのでなかなか調査するのは大変で、本当に部分的に100平米200平米っていう調査ばっかりなので、はい、なかなか厳しいですね。
はい、明石のハイジが見つかったところはすでに住宅地になっていて調査も大変だということでした。お話を安曇野市の文化財保護審議会委員大沢啓哲さんに伺いました。続きは来週お送りいたします。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は安曇野の情報なんですが、安曇野って朝が好きになる街っていうのを標榜してるんですよ。確かに透明度の高い空気ですし、朝からキラキラの日様が降り注いでますし、いいとこなんですよ、でそんなところにおすすめのパン屋さんがあるわけです。
パン屋というと朝早いですから。
その通り、その通り、私がねお尋ねしたパン屋さんなんですが、モルゲンロートベーカリーっていうところで、
はい、
ここはですね朝8時から焼きたてのパンが買えるところなんですね。さらに月曜日と火曜日は8時から、土曜日日曜日祝日は10時から自家の自家焙煎コーヒーとかチャイムを提供してくれてて、まあ、あの近くのペンションに泊まってる人だとか、あと地元の人とかがたくさんいらっしゃる人気のお店なんですね、でこのモルゲンロートベーカリーなんですが、村山勲さんと千春さんのご夫妻がなさってまして、このご夫妻3年ほど前に横浜から移住してきたという方々なんです、はい、で作られるパンが今ね写真持ってきたんですがね、写真見ただけで美味しさが伝わるぐらいのいいパンなんです。
そうですね、なんかあの菓子パンからね素朴なこうレーズンなんかが練り込んであるような、
そう、今言ったその素朴なレーズンなんかがっていうのこれくるみとドライフルーツなんですが、これいろんな味がいっぱいするのに小麦のね香りと味がすごく立ってるっていういいパンなんですよ。でさらに人気のミルクフランスなどもこう、ね、食べると幸せな懐かしい美味しさがして、なんか、ね、涙が出てきちゃうようなで小麦の味って って幸せなんだなって思うほどなんですが、なんでこんなに美味しいんだろうと、村山勲さんに聞いたらにっこり笑ってこう答えてくれました。
まあ、とにかくやっぱお水が美味しいのがパンを美味しくしてるかなって思うんですけど、はい、全然やっぱ違いますね。そのままここの、お水を使ってるんですけど、やっぱり美味しくできますね。
私も水探して、家パン屋さんやってる方って知ってますね。やっぱ水なんですね。
安曇野は水道水美味しいので、普通に水道の水使っても美味しくなるっていう利点があるわけですよ。でさらに季節のそれから地元の果物を使ってフルーツデニッシュっていうのを作ってらっしゃるんですが、私が取材でお尋ねした時にはリンゴだったんですね。このリンゴを薄切りしたものをバラの花になるような形でこう、
手間かかってますねこれ。
可愛いんですよ。こんな話を聞かせてくれました。
でも本当に近所のそこに見えるねリンゴ園の、はい、ものを使っています。はい、結構フルーツのデニッシュは近所のいちご園とかリンゴ園とかそういうものを使って、はい、もう本当に近所に生産者さんがたくさんいるのもとても魅力がある土地だなっていう思いますね。はい、
いや地元のものを生かして使っていく。でこのモルゲンロートベーカリーなんですが、お店の名前ドイツ語でモルゲンは朝、
はい、
ロートが赤い、
うん、
で早朝に昇り始めた太陽の光に照らされて山肌が赤く染まる、このことをモルゲンロートって言いますね。でこの名前にした理由、まずご主人の勲さんが山が大好きだったという方、そして登山も趣味だということ、さらにこんな気持ちがありました。
安曇野自体がこう朝をすごく推しててで、まあ、モルゲンロートっていう名前ちょうどいいんじゃないかっていうことでで、ね、つけたっていう感じ でちょうどここから北アルプスの大滝山っていうのが見えて、実際にモルゲンロートが見れるのでつけてよかったかなっていうのと、まあ、やっぱ山好きのお客さんも結構多いので名前に惹かれてくるっていうお客さんも結構いらっしゃいます。
でちょっとね分かりにくいというか奥まったところにお店があるんですが、そのことについて奥さんの千春さんこんな風におっしゃってました。
安曇野の特徴って結構奥まった店が多くて、カフェとかもだからこう探し当てる楽しみみたいなのも結構お客さんあるみたいですね。やっと何回目かでやっと来れたとかね。
そのなんか宝探し的なのが、はい、お客さんもまあ楽しんでるし、はい、
穴場感がいいですね。
そうなんです、ここにたどり着くことも安曇野の楽しみ方なんじゃないかと思います。安曇野で朝そして宝探しを楽しむ旅の玄関口は信州松本空港です。 FDA 富士ドリームエアラインズの直行便でお出かけください。
中島理恵さんでした。ここでホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。